皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。はい、第9回の放送になります。今日はですね、館長の好きなことをゆるーくお話しする館長の独り言のコーナーの回となっております。ちょっとね、ツイッターではつぶやいてるんですけれども、舌の先っぽに口内炎ができてしまいまして、ちょっと喋りにくい感じではあるんですけれども、お聞き苦しいところもあるとは思いますが、付き合いいただければと思います。はい、ついこの間なんですけれども、仕事帰りに本屋さんに寄りまして、でいつも通り集めてるコミックスの新刊出たりしてないかなということで、コミックスコーナーを回って物色して、でその後絵本コーナーを回って、で最後にまあゲーム雑誌が置いてあるようなコーナーを回って買えるっていうのが大体の基本の流れなんですけれども、でまあいつも通り順番通り回って、週刊誌とか月刊誌とかの漫画が置いてあるコーナーを通りかかった時に、ふと月刊少年マガジンの表紙を見たらですね、平積みされてたんですけれども、最新号で荒川直さんの新連載が始まりますよということで、ドーンとその絵が載ってまして、高校生の女子サッカー漫画始まりますっていう感じで表紙の前面に書いてあって、おーと思って手に取って読んだんですけれども、でなんでまあおーって思ったかというと、荒川直さん、そうですね、代表作で言うと4月は君の嘘っていうピアニストの男の子とバイオリニストの女の子の青春漫画って言えばいいですかね。ちょっと最後は切ない感じで終わってしまうんですけれども、こちらがコミックス全11巻出てて、まあ、ノイタミナ枠でアニメ化もしたりとかするぐらいの人気の作品で、こちらの作品を描いてる漫画家さんっていう風に言えば、まあ最近漫画読んだりされる方はわかるんじゃないかなとは思うんですけれども、この荒川さんがこの4月は君の嘘を書くよりも前に短編で女子のサッカー漫画を描いてたのがありまして、僕はそれが好きで、あのコミックスも持ってるんですけれども、まあその流れで、あ、また荒川さんサッカー漫画、しかも女子のサッカー漫画描くんだと思って思わず手に取っちゃったわけなんですけれども、でまあその新しい新連載のタイトルがさよなら私のクラマーっていう、タイトルになってます。おそらくこのクラマーっていうのは、あんまり僕海外のサッカー選手の名前とかは本当に誰でも知ってるような有名どころぐらいしか知らないんですけれども、おそらく過去のまあ何か偉大な記録を残したりしたようなサッカー選手の名前なんだと思うんですけれども、はい、そういったまあ女子サッカー漫画が始まっています。で昔にその書いてた作品っていうのが、タイトルがさよならフットボールっていう、今回の新連載の名前とちょっとよく似てる作品なんですけれども、こちらが今回新連載が始まりますよってことなんで、せっかくそのルーツになるようなお話でもあるんで、今回ちょっと少しだけさよならフットボールっていう漫画に対して、ちょっとまあ僕が思ってること、すごいなと思ってるところをお話しさせていただければなと思ってます。はい、このまあさよならフットボールっていう漫画なんですけれども、ざっとまあどういう話かというと、中学校時代、主人公はサッカーをやってる女の子なんですけれども、その子が行ってる学校では女子サッカー部っていうものがないので、しぶしぶ男子のサッカー部に入って、女子なんだけどもプレイヤーとして頑張ってるっていう女の子がいて、その子の名前が恩田のぞみちゃんっていう女の子なんですけれども、まだまだ女子サッカーっていうのがマイナーな競技で、女子でサッカーが好きでやってるんだけど、まあ、それに対して周りの環境もまだまだ不十分だし、 男子と女子との違いっていうところで葛藤してる部分をまあクローズアップしてお話にしてる漫画ですね、うん、で僕がまあこの漫画を知ったきっかけっていうのが今僕もやってますポッドキャストですね、沢田信也さんっていう方がやられてる狭くて浅いやつら、結構僕も面白くてよく聞いてる番組なんですけれども、こちらで、たまたまさよならフットボールの回を聞きまして、でそれですごい面白そうだなと思って本屋さんずっといろいろ何軒か回って探してたっていうのが、この本に出会うきっかけになってます、はい、で当時はまだ4月は君の嘘っていうのが本当に 2,3 巻ぐらいしかまだコミックスが出てないタイミングでの話で、群馬の僕の近くにある本屋さん何軒か回ったんですけれどもなくって、いやー見当たらないなあ、でも欲しいんだけどなと思って、その時はちょっと探すのも半ば諦めていたんですけれども、その後まあ4月は君の嘘に人気がパッとついてアニメ化になるよっていうタイミングで、おそらくまあそのプロモーションも兼ねてだと思うんですけれども、新装版っていうのがコミックスで発売されまして、でようやくはさよならフットボールが普通に売ってるということで、そこで手に入れることができたんですけれども、はい、その後読んで、ああすごい好きな作品だということで大事に今も撮ってあるのがこのさよならフットボールっていう漫画になります。でこのお話たった2巻のお話なので、すごいスケールとしてはそんなに大きい話ではないです。とある中学校のサッカー部があって、女の子なんで所属はサッカー部にしてるんだけれども公式戦には出してもらえないっていう立場の本田のぞみちゃんっていう女の子で、幼馴染の男の子も何人か出てきて、ちょうどまあ中学生なんで時期としては男子女子がそれぞれ男性女性っていうところの成長期、男子は男子なりの体になって女子は女子なりの体になっていくっていう、ちょうどまあ別れ目の時期で、でそれによってどうしてもまあ男性の方が体格が大きくなって筋肉もついて、力としてはどうしても男性の方が有利になっていく、女子はやっぱり男性に比べるとフィジカル面っていうところではもう追っつかなくなってしまっていて、今まで男子の幼馴染のサッカー仲間なんかよりも全然センスもあってチームを引っ張っていくような存在だったのぞみちゃんなんですけれども、ただその成長期の狭間にあってだんだんとこう自分ではどうすることもできないような差がつき始めていて、でそれに対してのぞみちゃん自身が思い悩んで葛藤して、で抵抗してっていうところが前半のお話になって、後半はまあたった1試合だけお話としては出てくるんですけれども、それもまあ何かの全国大会の決勝戦とかそんな大きい試合では全然なくって、新人戦の第1回戦、本当に予選の最初の試合を描いてて、でその試合にまあ女子なんでやっぱり出してもらえないんで、なんとかしてその試合に出たいっていう気持ちのところであがいていくのが1巻で、2巻はその試合が始まってっていうところのお話になっていきます。結局まあこの漫画はその試合に勝つこととかそういうことをまあ一番描きたかった感じではないので、普通のサッカー漫画に比べるとそういう試合に勝つとかそういうことに対してのなんかカタルシスとか爽快感みたいなものはないと思います。ただまあ主人公が乗り越えていくところっていうことに関して言うと、青春時代を過ごしていく中での成長漫画っていう風には捉えられると思うので、主人公の成長、そういう形のお話が好きな方はすごく魅力的に映るんじゃないかなとは思う漫画になってます。で荒川さんが描く漫画、まあ、僕もさよならフットボールと4月は君の嘘しか読んだことはないんですけれども、まあ、すごいなって思うところ、好きだなっていうようなところがいくつかあるので、ちょっとねその辺だけ簡単にお話しして、でなるだけまあお話のネタバレにはならないような形にしたいなと思ってるので、具体的な話は ちょっと避けていくんで、どうしてもちょっと抽象的な話になっちゃうのかもしれないんですけれども、聞いていただければと思います。このさよならフットボール、荒川さんが描く漫画のすごいなと思うところ、一つ目なんですけれども、笑えるシーン、ちょっとギャグとまではいかないんですけれども、ちょっとコミカルなコメディータッチのシーンと、結構真剣に、試合をしたりするんで、シリアスなシーン、真剣なシーンっていうのが、すごいなんていうかね、混在してる、混ざって成立してるっていうのが、すごいなって思うところで、ギャグはギャグとして切り分けて書いて、シリアスはシリアスで切り分けてっていう漫画が多分一般的な形だと思うんですけれども、結構ねこの垣根がないというか、コメディなところとシリアスなところがシームレスに境界線なしに自由に行き来してて、本当にシリアスな場面の中でも、ほんのに一コマ二コマだけちょっとくすって笑えるような話が出たと思ったら、またすぐシリアスな場面に戻ってとかっていうことが結構平気でやれてて、でそれが全然違和感なく読めてしまうっていうのがすごいなっていうところですね。一重にこの荒川さんが描く絵の力もすごいですし、キャラクターの魅力もあるからだとは思うんですけれども、他の漫画でパッとあまりそういう風な感じやってるのが浮かばない、もちろんあるんだと思うんですけれども、ここまでなんか自然な感じでスッとこう入ってくる感じっていうのは荒川さんのすごいとこだなと思います。で、2つ目、幼年期のエピソードっていうのを結構入れてくるんですけれども、よくそういう過去の回想シーンとかっていうのは、どの漫画でもあると思うんですけれども、荒川さんの場合だと特筆するところっていうのは、もちろん単純に子供時代のキャラクターっていうのが可愛いし、ちょっとクスッと笑えるようなところはいっぱいあって、それは普通の話なんですけれども、短く何回も挟み込んでくるっていうような感じって言えばちょっと伝わるんですかね。結構試合が始まったシーンの中でも、本当に2コマ3コマぐらいだけちょっと昔のお話がパッと出てきて、すぐ試合の話に戻って、でまたその後で過去の話がちょっとパッと入ってきたりとかっていうことで、この辺が、さっきもその笑えるシーンとシリアスなシーンが垣根なくこう自由に行き来してる感じっていうのもあったんですけれども、そういった過去と今起きてる時間の流れが入り混じってて、その回想シーンを割と短くまとめてるんですよね。で過去の回想シーンとかっていうと、分かりやすいところでワンピース、あの漫画は結構突然出てくるキャラクターの昔の話がドーンと何週にもわたってお話しする傾向があって、でそれがいいか悪いかはちょっと分かんないんですけど、本格的なエピソードとして描きたいから、あれだけしっかりとした長さをとってお話を書いてるのは小田さんのやり方なんだと思うんですけれども、その間ってどうしても現在の流れ、現在進行形の話っていうのの流れが止まってしまう、どういう話だったかっていうのも下手すると間が空いちゃうと忘れてしまうっていうことになりがちなんですけれども、さよならフットボールなんかは回想シーンは入ってくるんだけど、本当に短いスパンでポパパンと入ってきて、また現実の時間に戻ってきてっていうことを自然とやってるんで、物語がこう前に進もうとしてる、今起きてることっていうのが全然途切れない感じなんで、試合の動きの中でキャラクターのその厚みもこう同時進行で読者に伝えてってくれてるっていう漫画の書き方っていうと変ですけれども、僕漫画書いたことないのでわかんないんですけれども、物語は常に前を向いていて、でもその中で笑えるところも入ってきて、過去の回想も入ってきて、でそれがいろんな風に重なっていくことで、どんどんどんどんその出てくるキャラクター一人一人がすごく好きになっていくんですよね。ただそれを描いてもお話自体は常に前を向いて進んでいくんで、読んでて何か邪魔されたり余計なものを置かれてるって感じはしないのに、いろんなところが常にこう書かれてるっていうのが すごいな、好きだなっていうところの2つ目の話ですよね。うん、で3つ目はこれはどっちかっていうと僕絵本を書いたりとか歌の詩を書いたりとかってすることを今までしてきているので文章を気にしたりすることが多いんですけれども、田中さんの書く漫画は特に文章がですね、なんて言っていいかちょっとうまく言えないんですけれども、そうですね、実際の中学生はまずこんなことは言わないよねっていうぐらいのレベルの、またね、中2とかそういうのとも少し違うんですけども、詩的な感じ、どっちかというとまあ文学的な感じのノリのセリフとかがパッと入ってきたりとかして、結構その冷静になって聞くとすんごい恥ずかしくなるようなことを平気で中学生男子が主人公ののぞみちゃんに対してさらっと言ったりとかするんですけれども、でもなんかこれが単にシリアスだけの漫画とかであればそれがもうなんか面白くなってしまったりすることもあるんだろうけど、さっきもお話ししたように笑えるシーンとシリアスなシーンがこうごちゃ混ぜになってきてて、文章としては攻めすぎてるようなバランスの文章なんだけど、それがなんか自然とそんなに入ってきてしまうっていうのがあって、今までの要素とも絡んですごいギリギリのところでバランスが成立してるなっていうのが思うんですよね。で、まあ、サヨナラフットボールで言うと、まあ、最初の新連載の方のさよなら私のクラマーっていうので、クラマーっていうのは多分サッカー選手の名前だと思いますって話もしたんですけれども、作中の中でも外国の有名な選手だと思うんですけれどもの名前がポンポンポンと出てきて、でそれに対しての説明は一切してないんですよね。でもなんとなくその前後の話の流れの中で、あ、こういうスタイルの選手だったのかな、この名前出てきた人はとかっていうことはなんとなく察することができるんで、あえてちょっとマニアックな表現をしてるんだけど、それに対しての説明はあえてしないっていうところがなんかね、レトロな感じのこう文学作品のような雰囲気も漂わせていて、言葉の響き的にはなんか詩を書くような感じに近いっていうのが印象として、まあ、僕の感じ方としてはそういう風な感じ方をしていて、その辺もなんか、おしゃれとも違うんですけど、やっぱりまあ言うとすれば文学的な感じがする、香りがする、詩的な感じがするっていうようにしかちょっと言えないんですけれども、独特の感じですよね。であとはその場面場面で使う言葉が違っていて、まあ日常の時のセリフのスピード感っていうのと試合が始まってからのスピード感っていうのはやっぱり全然違うわけで、もちろんまあそれは当然のことなんですけど、その辺は自然に試合中をなるべく短いセリフとか、なるべく短い思考が多用されてて、ただ本当にふとした瞬間一瞬時が止まるみたいな時の表現になると一切文章を使わないんですよね。で絵だけで見せる、時間と空間をあえて文章で使わずに表現する、短い言葉が流れて緊張合いの緊張感をこう感じながらトントントントントンっていくと、大事なところでセリフがプツッと切れて、本当にそのスローモーションで瞬間を切り取っていくような感じの表現があって、そこでまたその絵に見とれてしまう、そのキャラクターの一挙手一投足に見とれてしまって、どんどんこの作品が好きになっていくみたいなところが、特にこのサッカー漫画なんで、相手を抜いていく時とか相手と対峙して勝負する時とかっていうところをうまく、その言葉を使うところ、使わないところ、絵で勝負するところ、瞬間を切り取るところ、で笑えるところ、昔の話っていうのをこううまく配置して表現して、でそこの一つの要素として言葉っていうのも結構こう考えて作ってあるような気がして、すごいなあ、荒川さん好きだなあっていうのが、その辺のところに同じ、こうまあ同じっていうのもおこがましいんですけれども、文章を多少はちょ書いたりしてた人間としては尊敬に値するところではあります。はい。でまあ その辺が荒川さん漫画、まあ、このさよならフットボールもそうだし、4月は君の嘘もそうなんですけれども、表現していっていて、で、どんどんどんどんそういうところで、この主人公の恩田のぞみちゃんが、どんどんどんどん魅力的に見えてくる。決してこう、女性らしい女性っていう子ではないんですけども、結構ね、露骨に気に入らないことはバンと言って、平気で幼馴染の男の子をぶん殴ったりするような、割とこう、ワイルドな感じの女の子なんだけども、でも、表には出さないけど悩んでることもいっぱいあって、でそれに対してあがいてるけどどうにもならなくってっていう、その葛藤のシーンもそうだし、であることに気がついて自分の中にある別の可能性を見つけて、そっからこう彼女の本来持ってる能力が開花していくっていうところあたり の、 あの話もすごく、前半が結構苦しんでる分後半で胸にグッとくる、その、あ、今この子劇的に成長してるっていうところを感じられるカタルシスって言えばいいんですかね。なんかそういう風にね、一人の人間が今ここで劇的に変わっていくっていうのがすごく胸にグッとくるお話になってます。うん、のぞみちゃんすごい僕好きなんで、もっと半話を見てたいなぁ、この第2巻で終わっちゃうのかって思ってたら、そう思ってたらなんです、この今回新連載が始まったさよなら私のクラマー、ね、高校生の女子サッカーの話っていうことで、でさよならフットボールは中学校時代の女子サッカーの話で、すごくテーマがこうつながってるようにも見えたので、もしかしてこれなんかさらっとこうサブキャラでのぞみちゃん出てくんじゃないかなって、ちょっと淡い期待を抱きながら、その新連載始まったさよなら私のクラマーをこうページめくってったらですね、なんとここにサブキャラどころか結構メインを張りそうな感じでパッと恩田のぞみっていうのが出てきて、うえぇと思って、来た来た来た、うわーやばいやばい、これもう絶対僕の好きな漫画じゃんって思って、もう、コミックスは買うことに決めたんですけれども、まだ第1話しかやってないんですけれども、ということに繋がってくるんで、今後僕、さよなら私のクラマーから、がぜん目が離せなくなってしまったっていう話なんですけれども、うん。なので、もし、荒川さんの漫画、4月は君の嘘から入って新連載興味持っている方は、ぜひ今なら新装版で以前よりも手に入りやすい環境になっているので、この前日談とも言えるさよならフットボール全2巻なんで買って読んでみて、でそっからさよなら私のクラマーを読んでいくと、このねのぞみちゃんっていうキャラクターがどういう流れで今のプレイスタイルになっているのかっていうところも分かったりするので、うん、2倍、3倍、いや4倍くらいこの作品が好きになるんじゃないかなとは思うので、ぜひぜひ今回このタイミングでお話ししたいなと思った次第であります。はい、ちょっとねこのさよならフットボールの魅力をうまく語れた自信はないんですけれども、まあ、ちょっとネタバレをなるだけしないで話をしちゃったので、騙されたと思って一回見てみてください。青春漫画としてもすごく甘酸っぱいところもありますので、読んでのぞみちゃん好きになって、新連載の方でものぞみちゃん応援してあげてください。そんな感じですかね。はい、親バカゲームミュージアム、はい、ここからはいただいたメッセージをですね紹介していきたいと思います。まずはですねビスケさんからお便りいただいてますので紹介させていただきます。第4回まで拝聴、第5回拝聴中、コロさんの声本当に癒される、お子さんたちもすごい素直にすくすく育っていそうで ほっこり、特に日記のエピソード。最後に一言、自分もコミックボンボン派です、かっこ笑い。ありがとうございます。ビスケさんはですね、同じく2児の父ということで、ちょっと仲良く最近させていただいてまして、ポッドキャスト始めたいなーってビスケさん言われてたんですけれども、ついこの間猫缶電子版さんの方に、僕もこの番組を始める前に出させていただいたことがある番組なんですけれども、ゲストでお試しでこう参加されてたみたいで、緊張してたっていう風に言ってましたけども、楽しんで会話されてたので、ビスケさんも近いうちにポッドキャスト番組始めたりするんじゃないかなとちょっと思ったりして、楽しみにしてるんですけれども。で、第5回まで聞いてくださってるのかな。そうですね。コールさんの声本当に癒されるということで。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね、鼻が少し詰まってしまっていて、ちょっとお聞き苦しい声になってるかもしれないんですけれども、はい。イネ科の雑草系に花粉の症状が出るものを持ってまして、多分おそらくそのあたりだと思うんですけれども、最近ちょっと鼻の調子が良くないです。はい。すいません。で、子供たちの日記エピソードなんかもフリートーク会の方でさせていただいて、あれからね、毎日、お姉ちゃんの方は真面目に帰ってるんですけども、妹の方は、若干飽き気味っていう感じで、書いたり書かなかったりっていう風にはなってるんですけれども、ちょっとずつ日記が増えていってますので、またなんかの折に紹介できればなとは思ってます。はい。あとは、自分もコミックボンボン派です。ということで、コミックボンボン派、一票増えました。はい。僕も SD ガンダムのやつとかの話かな、をメインでやっぱ好きだったんで、ボンボン読んでました。はい。またボンボン話もできればやってもいいかな。まあ、そうですね。もしうちの会にゲストで来ていただく会があれば、ボンボン話してもいいかなとちょっと思ってます。はい、ピスケさんありがとうございました。続きまして、ニジパパ生活さん。はい、ニジパパラジオをされてますニジパパ生活さん、いつもありがとうございます。はい、では読ませていただきます。7回拝聴。みんなゲームキューブに思い入れがあるんですね。そういえば Wii でゲームキューブソフトができることをすっかり失念していた。 Wii U 買ったけど Wii は置いておこう。バテンカイトスとかやってみたい。エンディングの歌いい感じ。コロさん多彩すぎ。はい。で、続いて8回拝聴。帰ってきたお父さんはウルトラマン。これはいい話ですね。パパの仕事は悪者ですって本もよく似てるのかな。未だかつてドラッキーをここまで語った番組はないですよね。かっこ笑い。書いていただいてます。ありがとうございます。第7回はあえて今ゲームキューブの話ということで、ちょっとまあソフトっていうよりはゲームキューブのハード自体に特化して皆さんにメッセージいただいたりしながらお話ししたわけなんですけれども、そうですね、 Wii はゲームキューブ互換性があるということで、その今まで持ってたソフトが無駄になることはない機能がありますけれども、うん、こういうやっぱ新ハードに出た時も過去のゲームが遊べるって機能を残してもらえると、ね、新ハードに移行する時も気兼ねなく移行できるので、こういう機能が残ってるっていうのは素敵ですよね。プレステ3の時はね、プレステ1のソフトが本体で遊べたんですけど、プレステ4になる時に過去のゲームソフトっていうのがもう遊べなくなってしまったので、あとはアーカイブスをダウンロードしてやるっていうしか選択肢がなくなっちゃってるんで、その辺ね、ちょっとプレステ4は残念だったんですけれども、なのでまあ、Wii は買ってるけど Wii は置いておこうということで、はい、ゲームキューブ、バテンカイトスとか多分中古で僕もこの間見に行ったら、綺麗な箱の状態で売ってたりとかもしたので、ぜひぜひやってみるのもいいかなと思います。はい。あとエンディングの歌、はい、ありがとうございます。お疲れ様の歌っていう自作曲を 前回のフリートーク会、館長の独り言の回で、エンディングの後にちょっと流させてもらったんですけれども、ヒジパパ生活さんはそっちの曲も結構気に入ってくださりまして、で、僕が歌やったり、絵本作ったりしてましたよ、みたいな話もしてたんで、その辺、いろんなことやってるなってことで、多彩すぎっていうことにコメントいただいたんだと思うんですけれども、はい。ありがとうございます。結構ね、僕幅広く手を出してたので、一個一個はそんなにギターも下手くそだったりとか、ちゃんと本格的な絵の勉強なんかも全然してないので、自分ができることをいろいろ探していった、そういう風になっていったっていうのもあるんですけれども、今も歌はまあ最近はやってないんですけれども、絵を描いたりとか消しゴムハンコを彫ったりとか、思いついた時になんか急にスイーツを作り始めてみたりだとかってよくわかんないようなその場のノリでやっちゃったりしてるんですけれども、決して一個一個はそこまですごいものではないので、まあ深くはないけど、いろんなものをまとめてやればそれなりのものになるだろうっていうことも含めてですね、やってますので、やれることはいろいろこの番組にも持っていきたいと思いますので、また歌なんかも聞いていただけるチャンスがあるかなとも思いますので、はい、その時はまた聞いていただいて感想をいただければと思います。はい。で、あとは第8回でちょっとだけね、読み聞かせをしてしまったお父さんはウルトラマンですね、いい話ですねということで、この本の良さが伝わったのであれば良かったなと思うんですけれども、で、パパの仕事は悪者ですっていう最近の割と新しめの絵本も本屋さんなんで結構今平積みされてたりとかすると思うんですけれども、ちょっとまたこのお父さんはウルトラマンとパパの仕事は悪者ですっていうのはパッと見似たような感じなんですけれども、方向性が違ってて、で、パパの仕事は悪者ですっていうのはお父さんがプロレスラーのヒール役をやってるんで、子供がそのお父さんの試合を見に行ったらお父さんが悪者だっつんで、他の人からすごい罵声を浴びせられてて、で、お父さん嫌だな嫌だなと思ってたんだけど、お父さんが必死で戦ってる姿を見てて思わず応援しちゃうみたいな、どっちかっていうとその仕事として悪役をやってるお父さんを受け入れて応援していくっていう子供目線のお話っていう感じで言えば分かりやすいかな。お父さんはウルトラマンに関しては実際はそのウルトラマンがヒーローでバルタン星人はまあ怪獣側なんですけれども、この絵本に関しては善悪に関してはもうほとんど語ってないです。なんでバルタン星人はバルタン星人で一つの仕事としてやってる、でウルトラマンもウルトラマンで一つの仕事としてはやってるんだけども、これがなんか善悪ではこう全く語ってなくて、でお父さんとしての対比をあくまで強調して、どっちのお父さんもかっこいいよね、すごい素敵だよねっていうことのアプローチになってるんで、でしかも子供目線とかではなくって、第三者から見たお父さん、こういうお父さんっていいねっていうことのアプローチなんで、ちょっとそのパパの仕事は悪者ですっていう本とは少し違うかな。この辺はでも両方手に取って読んでみてもらえれば、どっちもお父さんを題材にした絵本なんで素敵な絵本だと思うんですけれども、であとはドラッキーをここまで語った番組はないでしょうねなかなかドラッキーの作品を話しすること自体が稀だとは思うので、僕もちょっと今回初の試みでどれだけその話を聞いて楽しんでくれる人がいるのかっていうのは一番不安なとこではあるんですけども、まあまあまあ基本僕が話することはここまで語った番組はそんなにないっていうのが多分基本になってくると思うので、はい、その辺は今後とも聞いていただければと思います。はい、ニジパパ生活さんありがとうございます。続きまして、月中ロボさん、はい、メッセージいただいてます。コロさんの影響でプリペイド購入してメタルマックスの準備、そしてその流れで DS 版メタルマックス2を探すも売ってない、マジか、予想以上の人気作品なんだなぁといただいてまして、で続いて、ですね、悩んだ結果 3DS でメタルマックスを購入。かっこ、姉さんのパンツのためではありませんよ。かっこ閉じ。そして、生き物作りクリエイトーイも購入。完全にコロさんの影響を受けまくっている私でした。かっこ笑い。はい、ありがとうございます。番組やっててこういうリアクション返していただくともうしてやったりな感じで、嬉しくてニヤニヤが止まらないっていうのはこのことなんだと思うんですけれども、はい、ゲッチロボさんは僕の親バカゲーの番組を聞いてメタルマックス始められたということで、かなりね、ちょっとこのメタルマックス探してるんだけどないよっていうところでね、僕もいくつかちょっとコメント出したんですけれども、そうですね。もう初めてやる分には、本当はまあメタルマックス2の DS 版のメタルマックス2リローテッドっていうのが、今の時代に合った RPG としては、一番バランスが取れてるゲームなんで、買えるんだったらこれが一番おすすめしたかったんですけれども、結構ね、これ中古にないんですよね。人気がある作品っていうのもあって、メタルマックスは結構コアなファンがいっぱいいるんで、買ったら売らないんですよね、基本。なのでちょっと僕の近所でもメタルマックス2リローテッドではなかったんですけれども、でまあ僕個人としてはメタルマックスファミコン版もいいんだけど、プレイのしやすさとか難易度的なものとか追加要素のところを考えると、スーパーファミコン版の MMR、メタルマックスリターンズか、はい、メタルマックスリターンズがおすすめですよっていう風にお話しして、で、メタルマックスリターンズは Wii U とか Wii でバーチャルコンソールで配信もされてるんで、もし Wii とか Wii U 持ってるんだったらそっちがおすすめですよっていうお話はしたんですけれども、ただ、それで最終的にファミコン版のやつを 3DS でダウンロードするか、スーパーファミコン版のやつを Wii U でダウンロードされるかっていうことで悩んでたみたいなんですけれども、で僕がそこで最終的な判断としてアドバイスしたのが、ファミコン版のメタルマックスは自宅のタンスの中から姉さんのパンツが取れるけど、スーパーファミコン版のリメイク版の方はその辺諸事情で姉さんのエプロンになってますよっていう話をして、で姉さんのパンツが欲しいんだったらファミコン版一択ですねっていう話をしたんですけども、そしたらその後にファミコン版でダウンロードしましたっていう話をいただいて、で、そこで、ゲチュロープさん言い訳で、姉さんのパーツのためではありませんよって書いてくださってるんですけれども、はい。その辺ね、結構ファミコン版は、攻めた表現をしてたりとかして、この姉さんのパンツもアイテム使うと、姉さんのパンツを口に当てたみたいなことの文章が出てきたりとかするので、その辺の際どいところは、後々のリメイクではちょっと変わってたりとかもするんですけれども、まあ、結果、姉さんのパンツを選んだということで、ゲッチュロボさん、おめでとうございます。はい。で、あと、生き物作り、クリエイトーイまで買っていただいたということで、こちらはまあ、お子さんと一緒に遊んだりするようなんですかね。うん。大人も、全然楽しめるソフトなんで、この辺は、ぜひ、作った、クニャペを、写真でアップしていただければ、僕、ニヤニヤしますんで、見せていただければなと思います。はい。ね、こんだけもう影響を受けまくってるんで、もう影響を受けまくるついでに、ウェブ漫画の青い世界の中心でも読んでいただければもう僕としては最高なんですけれども、はい。まあその辺は限られた時間ですので、もし余裕があれば、どんどん影響を受けていただければと思います。はい。ゲチロボさんありがとうございました。はい。続きまして。はい、ジンさんですね。はい、いつもありがとうございます。今日のスロージョギング、おともに親バカゲームミュージアム第7回を拝聴しました。うちのゲームキューブの思い出は動物の森をするのに買いました。あと、アドバンスとつなげて遊びました。って書いてます。はい。続いて、これですね。今日は夜のスロージョギング。暗くて段差がわからなく足が引っかかり転びそうになった汗。お供に親バカゲームミュージアム第8回を拝聴しました。おすすめの絵本を探して読んでみたいと思います。といただいています。はい、ありがとうございます。ですね、第7回はゲームキューブ回ということで、ジンさんは動物の森をやってたということですね。うん。僕も64の時からハマってて、もちろんゲームキューブ版でも、 動物の森結構遊びましたね。うん。ね、アドバースとつなげて遊びましたっていうことなんで。あれ、動物の森は連携して何かあったんだっけな、ちょっとその辺は覚えてないんですけれども、まあ、あのコントローラーの代わりとしても遊んだりもできたと思うので、その辺もつないで遊んでたっていうのがデンさんのゲームキューブの思い出っていうことですね。はい。あと夜のスロージョギングということで、あの転びそうになったっていうことなんですけども、大丈夫ですかね、足元はお気をつけてジョギング続けてください。はい。でおすすめの絵本を探して読んでみたいということで、おそらくまあダメダメママダメと、あと読み聞かせをしてしまった帰ってきたお父さんはウルトラマン、この2作どちらもおすすめで、うん、どっちかっていうとこうちょっとクスッと笑えるような作品ではあるので、ぜひぜひおすすめしたいと思います。まだね、ちょっとその辺、その2つはおそらくまだまだ読み聞かせには難しい本だと思うので、またもうちょっと小さい子向けのね、あの読み聞かせにいいよっていう絵本もチャンスがあれば紹介していきたいと思いますので、まあ、じいさんが、あ、生まれたばかりの子さんが大きくなっていくにつれて何か役に立つ情報が教えできればいいなと思ってますので、今後もお付き合いいただければと思います。はい、皆さんありがとうございます。続きまして、天心さん、はい、ありがとうございます。風のタクト、そんなに売れてなかったのか。売れてないゲームが面白くないとは言えませんね。まだまだ知らない面白いゲームがあるなぁといただいてます。ありがとうございます。そうですね、ちょっとまあこの辺地域差があるかもしれないので何とも言えないんですけども、当時僕は大阪の日本橋、まあ、電気街とかがあるところでゲーム屋さんでバイトしてたんで、あの辺は結構露骨に売れなかったソフトとか、あとは転売屋さんがいっぱい転売してくれてる商品とか、その辺は結構値段が急激に下がったりとかするのが顕著だったんで、少なくともその当時大阪のそのエリアに関して言うと、かなり在庫はあの余ってるような状態でしたね。うん。ただまあ売れてなかったから面白くないかっていうのは、またその辺はあの必ずしもあの比例しないものなんで、そうですね、まあ僕なんかはどっちかっていうとも売れてないゲームの方が専門でやってるので、その辺のね、あの売れてなくて埋もれちゃったけども面白いゲームっていうのもこの番組でこれからも紹介していきたいなと思いますので、その辺のところを面白がりながら番組聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、黒とじ諏訪さんですね。この方は確かポッドキャスト番組をやられてる感じかな、袋とじラジオというポッドキャスト番組をやられてる方で、はい、僕もまだちょっと1回聞いてるぐらいのところなんですけれども、聞いてて思い出したことが、中学生の時の話。放課後に友達と3人でボーリングに行った。テーブルに懸賞はがきが置いてあったから、なんとなく応募したら、俺以外の2人にはゲームキューブが届いた。辛かったなぁ、笑いっていただいてます。はい、すごいですねこれ。ボーリングに懸賞はがきが置いてあって、友達の2人にはゲームキューブが届いたっていうことなので、当時としては彼かなり懸賞の商品、豪華な懸賞ですねこれね。でなおかつ諏訪さんだけ本体届かないで、なんかちょっと自分だけ疎外感みたいな感じが感じられたってことなんだと思うんですけれども、そうですよね、友達二人ゲームキューブ届いたってことは、これからもちろんゲームキューブのソフトを買って遊ぶっていう、もちろん想像できるわけで、で自分だけその話ができないっていうことになると、必然的にちょっと切ない感じのあの状態になるのは目に見えてるのでね、ちょっとこのボーリング場があの太っ腹なのと悲しい思い出とのこのギャップが何とも言えない感じなんですけれども、はい、そんなゲームキューブのに苦い、甘辛いというか、はい、切ない思い出が諏訪さんにはあったということですね。はい、ゲームキューブの思い出ありがとうございます。なかなかそんな状況 ないですよね。そもそもそんなに懸賞のハガキで本体が当たるなんてこと僕ないんで、そうですね、その僕くじ引きとかの類で一番当たった、いいものが当たったっていうのは、あれは小学校2年生ぐらいの時に、おもちゃ屋さんのなんかくじみたいなのを引いたら、あれは100分の1のゼータガンダムだったのかな、やったらでっかい箱に入ったゼータガンダムのプラモが当たっちゃって、自転車のカゴにもちろん入りきらないんで、なんかもう押さえて自転車の荷台に乗せて手で押さえながら苦労して家まで運んだんだけど、ただそれのことを親に追求されるとくじで当てたなんてちょっと信用してもらえないと判断して、知り合いの先輩にもうこれ引き取ってくれっていうのであげちゃったっていう、ちょっと苦い思い出があるぐらいですね。うん、そのガンプラが当たったぐらいが僕のくじ引き検証人生で一番リッチなものが当たったっていうぐらいなんで、ゲームキューブが当たるなんて相当太っ腹なボーリング場だったんじゃないかなとは思いますね。はい、すいません、ありがとうございます。続いて、もちおさん、もちおさんはもちおのゲーム大好き DX の番組をされてるもちおさんですね。ありがとうございます。遅ればせながら第7回拝聴。ゲームキューブで自分が遊んだのがほとんど出てこない、泣き。ジャイアントエッグやスーパーモンキーボール、ビーチスパイカーズなどのセガやビューティフルジョーニー、 PN03 等のカフコン、任天堂ならパネポンやヨッシーのクッキーと収録のパズルコレクションがおすすめって書いていただきます。はい、さすがもちおさん、僕と被らないラインナップをやられてる感じで、そうですね、当時僕もスーパーモンキーボールとかビューティフルジョーとかはやっぱりちょっと気になってはいたんですよね。で、こうギリギリのところまで買うか買わないかみたいなのを迷って、最終的にちょっと買わなかったんですけれども、でもこの辺のタイトルも覚えてますね。うん、あのゲーム屋さんでバイトしてた時期なんで、商品としてもあのもちろん陳列とかしてたので、はっきりとは覚えてます。はい、ただちょっと残念ながら別のものを遊んでしまっていたっていうことなんで、その辺はちょっともちおさんとラインナップが合わなかったのはちょっと無念な感じはしますけれども、で、パネポンはね、僕、パズルゲーム苦手なんですけれども、唯一続けて遊べたのがパネポンですね。パネルデポンの略なんですけれども、こちらはスーパーファミコン版のソフトをもう実機と一緒にずっと持って、それで遊んでたんで、パズルコレクションはね、あえて買わなかったんですよね。うん。なんで、僕の中ではパネルデポンはやっぱりスーパーファミコンの作品っていう印象があるんで、あえて購入しなかった作品ではありますけれども、パネポンは僕も好きです。下手くそですけど好きです。はい、ありがとうございます。そんなところですかね。あ、すいません、あとデジパパ生活さん、もう一個だけちょっと読み抜かししてました。はい、青い世界の中心で最新回まで読み終わりました。てか続き気になる、最新話はなかなか胸に来るものがありますというふうにいただいてます。すいません、ちょっと一個抜かしてました。はい、これは僕がいつか座談会をやりたいっていう言ってずっと言い続けてる青い世界の中心でっていうことで、ニジパパ生活さん、前回の時は第3部まで読みましたっていう報告いただいてたんですけれども、ついに最新話まで一気に読み終わっていただいたみたいで、で、かなり続きが気になるってことでコメント寄せていただいてるんですけれども、これね、ちょっとぜひ皆さんに読んでいただきたいので、あえてここで最新回がどうとかっていう話はちょっとしないんですけれども、ゲーム好きな方で読んでいただいてる方、実際にここに虹パパ生活さんっていう読んでちょっと面白がってくださってる方が一人いますので、騙されたと思って、大体僕と同じぐらいの30代中、まあ前後ぐらいのゲーム、ファミコンぐらいからずっとやってきてるような方は、ぜひこれ一度読んでみてほしいなと思うので、もちろんまあ好みはあると思うんですけれども、ぜひぜひちょっと一緒にお話できる方、 絶賛募集中ですので、もしこのメッセージきっかけで読んでくださる方がいれば、また親バカゲーのハッシュタグで教えていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。はい、今回のお便りは以上ですね。
はい、
皆さん、メッセージ寄せてくださりましてありがとうございました。はい、ではですね、エンディングにさせていただきます。今回はまあフリートーク会ということで、好きな漫画のお話を、新連載が始まるよっていうところと絡めてお話しさせていただきました。この作品のここがいいっていうのをお話しするのってなかなか難しくてですね、ゲームだとまたちょっと実体験があるから自分の思い出を話せばいいんですけれども、そういう見た作品とか、まあ、映画とか漫画とか音楽とか、それを話しするっていうのも難しいなっていうのを改めてちょっと思いました。でもね、やっぱり自分が好きな作品を誰かに手に取ってもらえるっていうのは嬉しいことなので、まあ、ちょっと今後もめげずにゲーム以外のものに関してもお話しできるようにできればいいなと、挑戦していきたいなとは思ってますので、まあそれがなるだけレビューになってしまわないように心がけて、この番組の中ではお話ししたいなとは思うんですけれども、はい、まあその中の一つでも何か心に引っかかるものがあれば手に取っていただけるきっかけになればいいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは第9回の配信は以上でお開きにさせていただきます。では次回10回楽しみにしていてください。親バカゲームミュージアム館長のコロでした。ではまた。
だから。
走宇宙超越自転車、加速音速特急自転車、風より速く風より速く、ありったけのスピードで、空想宇宙超越自転車、加速音速特急自転車、風より速く君を迎えに行く、迎えに行く、迎えに行く、迎えに行く。